大学広報番組研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週から2週にわたってご出演いただくのは教育学部音楽学、岸恵子教授です。現在流れているこの番組のオープニングとエンディングの曲は、岸教授が率いる教育学部音楽科の皆さんが演奏してくださっています。テーマ曲演奏の裏話、そして岸教授のご専門についてお伺いします。
先生、まずは番組のオープニングテーマをありがとうございました。もう番組がスタート当時から、
はい、
先生がもう演奏にも加わってくださってるんですよね。
なんとか、あれは私トーンチャイムの初心者でして、
はい、
生まれて初めてトーンチャイムを振ったっていうんですけど。
そうなんですか。
はい、
曲はどういった曲なんですか。
あれはバッハが作曲したゴールドベルクバリエーション、はい、ゴールドベルク変奏曲っていうチェンバロの曲なんですけれども、はい、それはとっても長くって1時間ぐらい演奏するのにかかる曲なんです、
はい、
であれは終わりから2曲目のクオドリベットっていうふうに名前が別についてるんですけれども、第30変奏だと思うんですけど、その曲なんです。であれはとっても面白い仕掛けがある曲なんですけど、
どういった仕掛けですか。
あれはね、はい、その当時の流行してた曲が、うん、旋律が入ってるんです中に。で、私はこんなに長いことあなたと離れてっていう旋律と、
はい、
それからキャベツと赤かぶらっていう、それ英語ともなんか結構民謡みたいなものなんですけども、
はい、
その旋律が2つ組み合わされていて、それから他の旋律も組み合わされていて、うん、しかも変奏曲の和音の進行の中でこう進んでいくっていう、すごく手の込んだ遊びになってる曲なんです。
じゃあバッハがその当時のちょっと流行った音楽をいろいろこう組み合わせて、
は
い、
そうなんです。でなんかバッハ一族は音楽家一族って、でなんかいろんなお兄さんも音楽家でしたし、
はい、
でなんか仲がいい一族で年に1回ぐらい集まってこう楽しむ時間を持ったんですけれども、その時に音楽家一族ですから、みんな誰かが歌い始めたらまた他の人が別の旋律歌うとか作るとかね、そういう楽しい音楽のやり方があって、でそのやり方を反映したような曲なんですね。だから曲私とても好きなんです。
じゃあもう家族が集まると誰かしらからこう歌い始めるというような、
そうそうそう、はい、でその一シーンを切り取ったような音楽でもあり、私の大好きなゴールドベルクバリエーションって結構いろんな複雑なバリエーションなんですけれども、そのたどり着いた先がそんな楽しい時間っていうのもすごくいいなと思って、
今回はトーンチャイムで演奏してくださいましたよね、はい、これトーンチャイムを選ばれたっていうのは、
あれもちょっと何と言いますか、学校ですのでね、
はい、
大学といっても、チャイム学校っていうそういうイメージの連想があってそんな私単純なので、それでまあ考えたんです。でもともと私この音楽の研究室に、はい、田辺先生の研究室があるんですけれども、そこの研究室でトーンチャイムをいろいろやっておられまして、
はい、
でシトラスっていうグループがあってとても上手なんですけども、魅力的だなと思ってたので、このオープニングのテーマの時にね、演奏使えないかなと思ってお願いしたんです。そしたら心をよくまぎ引き受けていただいたっていうようなことで。
そうですか、はい、そのシトラスの皆さんの中に岸先生もお入り。
そうなんですよ。本当はねシトラスの皆さんだけで十分なんですけど、その時4年生が教育実習で、そのシトラスの中の主力メンバーの半分が地元の高校に帰ってしまったんです、はい、だから残り3年生でメンバーの半分になったので、アトンチャイムって1人1本流しますよね。だから人間チャイムというか人間鍵盤みたいなもので、はい、まあドレミファソラシドってやるんだったら基本7人ドレミファソラシドの人がいるんです、
はい、
まあ、シトラスぐらいになると両頭使いといいますか、そういうの二刀流とかあるんですけれども、でもまあその時人数がいるので半分になるともう無理なんですね。でもやっぱりトーンチャイムでやりたかったんで、じゃあ私もなんかやりますからって、先生できますか。
先生初めて
生まれて初めてで振ったら音が鳴るからそんなもん簡単やろうと思ってやったんですけど、タイミングが合わなくて振ったつもりでも音が鳴らなくて、しばらく経ってからガーンとか違うでしょみたいなね白い目に耐えながら温かくご指導いただいて演奏できるようになりました。
このゴールドベルク変奏曲を、はい、作曲されたそのバッハも音楽一族音楽一家だったそうですけれども、岸先生もお生まれは音楽一家といいますか。
そんなちゃんとしておるじゃないんです、
ええ、
ただ私の親も母がピアノの教師をやってましたので、はい、なんかお弟子さんが来たり母の友達が来たり、うん、母が弾いたりでなんかピアノとか歌はもう家にありました。ただそのバッハがするような奏でるようなちゃんとした音楽じゃなくて、今から思うとずいぶんヘンテクリンな音楽だったなと思うんですけど。
京都でいらっしゃったんですよね。
私西陣って呼ばれる、はい、西陣織のところだったんですけれども、あの辺はみんな芸事が好きだ町内だったと思うんですけど、はい、隣が三味線のお師匠さんで、で三味線の音も聞こえるし、向かいが歌いの先生で、はい、で夏になったら窓とか全部開けっぱなしで歌い の練習されるし、はい、お弟子さんも来て歌うしっていうので、なんかピアノと歌いと三味線がいっぺんに聞こえるような、なんとも言えない、それを音楽的とは言わないと思うんですけど音楽がいっぱいあったような環境ではありました。
じゃあもう本当に町が音楽を愛していたというような風土にお育ちになったんじゃないかと思うんですが、先生ご自身はそのやはり楽器とかいろいろ音楽の演奏の道に進もうと思われなかったんですか？
そうですね、いや憧れはしましたけれども、はい、母の友達とか見てましても、はい、音楽家ってなかなかこうやることなすこと言うこと全部派手で、私の性格とちょっと違うなみたいなところがありましてね、どうも私は演奏に向かないんじゃないかなって、その他才能のこともありましたので、まあ、その両面からちょっと演奏には憧れるけど、これをでプロになるのは厳しいなっていうのはありました。だから音楽の近辺でなんか生きていく道はないかなっていう気持ちはあったんですけれども、
で研究も含めたその音楽学というはい、ものを選択されるわけですよね。
そうですね、
音楽学というのをですね、初めて聞いたんですけれども。
そうですね、あんまり認知されてるようなあのジャンルじゃないですよね。私が初めて姫大学に来た時も、なんか音楽学っていう専門の先生が来るけど音楽学ってなんやみたいな、そうだいぶいかがわしい目で見られました。で京都は伝統的に大工、
はい、
当初からメサイアが年末に演奏されてたんです毎年、
はい、
私そういうの行くの楽しみで、そうやっぱりとても長い曲だし、ドイツ語で歌われたり、メサイアは英語ですけれども何のことやらわからないっていうようなことがありまして、その解説を聞いたりするとやっぱり書いてあるのを読んだりするとなんか少し分かったような、これはこういうことを歌っているのかとかがちょっと分かるんですね。だから音楽を聴いて、そして音楽に関するいろんな解説を読んで、そしてまた聴くっていう、それがなかなか面白いことだなというふうに思うようになりました。その辺からでしょうかね、音楽学もまあ悪くないかなと。
先生ご専門がその音楽学の中でもバロック音楽と、またチェンバロも演奏されるそうですけれども、やはりその冒頭にも出てきましたけど、バッハの時代がお好きなんですか？
いや、私はやっぱりバッハが好きですね。最初入った時はバッハじゃなくってシューベルトとかやりたいなと思ってたんです、はい、でそのきっかけがやっぱり本当に音楽学やりたいなと思ったのは、そのフィッシャーディスカウの冬の旅、シューベルトのね、
はい、
リートなんですけども、それを大阪に聞きに行って、もう本当にハマってしまって、はい、毎晩毎晩そればっかり聞いて、もうこれやりたいと思って、だけどどう考えても歌は音痴だしっていうので、もうこれやるしかないと思ったんですけど、まあそういうことを考えて入学したんですけれども、でもチェンバロに触れた時に、
はい、
あ、なんていい音なんだろうと思って、チェンバロはだから大学に入ってから触ったんですけれども、チェンバロの魅力にはまって、でこれで弾く音楽はバッハっていう風につながっていったんです。
今ちょうどチェンバロの音を皆さんにもお聞きいただいているんですけれども、少し儚げな感じのピアノとはまた違う鍵盤の音色ですね。
そうですね、ピアノはね弦をハンマーでこう打つんですけれども、
はい、
チェンバロはとっても小さな爪で、はい、弦をこう引っかくんです。
だから
ピアノほど打撃音がないので、だからその分澄んだ 音色かなと思います。あとピアノに駆逐されて滅んでしまった楽器なので、一旦とても小さな音ですよね。そういうところ辺が好きといえば好きなんです。
もうでは先生はチェンバロに限ってはもう演奏者の道を歩んでこられたんですか。
奏者になりたいとか出会いたいとか、はい、自称奏者とかその辺でしょうかね。
でもバロック時代といいますともう今から400年も前の音楽ですけれども、
はい、
やはり先生をこう虜にしているのはどういったところですか。
本当に難しい質問です。バロックよりもう一つ前の時代はルネサンスなんですけど、はい、そこは大法の世界で、こう旋律と旋律が絡み合うのが大法なんですね、うん、それがバロックより以前の音楽、それからバロックより後の音楽はこうメロディーに対して和音の伴奏がつくっていうね、
はい、
そういうスタイルの音楽なんです。でバロックはその両方がある、旋律と旋律も絡み合うし、うん、旋律と和音のコントラストもあるし、その両方があっていろいろな変化に富んでいるというか、そういうことがあって音楽がの響きがまず好きなんでしょうかね。
やはりその中にはそのチェンバロの音色というのも大きく影響してるんでしょうか。
あると思いますね、うん、それからあのバロックで流行ったのがフーガなんですけれども、はい、このフーガもなかなか音楽の構成法としてとても綺麗な構成法だなと思うんです。音楽っていうのはなんて音による建築って呼ばれたりするんですけれども、はい、すごくこう形式の美しさっていうのがあって、うん、もちろん響きが美しくないと音楽じゃないんですけれども、やっぱ楽譜を見た時に、はい、とっても美しいなと、組み立てもね、はい、綺麗だなといういろんな面からの魅力があると思います。それが一つになっている良さでしょうかね。
先生もう一つのご専門が音律の研究をされているということなんですけれども、あのバッハの音律というのが300年わからなかったというお話もちょっと伺いましたが、はい、このあたりのお話はまた来週じっくりとお伺いさせていただければと思いますので、はい、楽しみにしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。番組に対するご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレス aidai@rnb.co.jp までお送りください。来週も引き続き教育学部音楽学岸恵子教授にお話を伺います。お楽しみに。